さあ、転職王のヤバい放談第41回ということで、今日は3月17日の火曜日ということでね、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んでですね、人生を変えていくシリーズ11日目ということで、瞑想の法則 The Law of Meditation ということでお話をしていきたいと思いますね。はい、早速読んでいきますね。あなたはすでにただ静けさの中に座る、または瞑想したことがあるかもしれません。かっこもし9日目での法則に従っているのなら、きっとしたことがありますよねと、で、あなたは瞑想の芸術、つまり驚くほど素晴らしい影響が日常で想像されていくことに実感を持ち始めているかもしれません。もしそうなら素晴らしい、もしそうでなければ今日がチャンスです。今日はこの瞑想の法則の2つの鍵となる面を見ていきましょう。一つは、受動的な面で、もう一つは能動的な面です。受動的な瞑想では、あなたは完全なる静けさの中に入り込み、祝福を数え、感謝の状態に入ります。目を閉じて、頭と目をやや上方に向け、静かな感謝の状態の中にいると、あなたのマインドは開かれ、アイデアが訪れることでしょう。あらゆる硬さがなくなり、よりクリアに、そして受動的になるでしょう。あなたは完全にそこに存在することになります。受動的な瞑想を通してクリアであり続け、静けさの中に少なくとも5分間いたら、そばに用意していたノートに訪れたアイデアを書き留めましょう。あなたはまるでラジオのようにインスピレーションにあふれたアイデアをこの状態で受け取ることができるでしょう。一つ何かしら実生活に役立つアイデアを得たら、また再び瞑想に戻りましょう。そうするとまた新しい導きを得ることができるでしょう。あなたは今ここに存在するようになります。少なくともこれだけは覚えておいてください。あなたが感謝の状態でいればいるほど、鮮明なイメージを受け取りやすくなり、アイデアが思い浮かぶスピードも速くなります。イメージが鮮明であればあるほど、メッセージも明確になります。あなたが感謝の状態でいればいるほど、澄んだアイデアがやってくるのです。もしもあなたが感謝からほど遠い場所にいたなら、あなたは混乱し、マインドは曇り、受信システムが停滞してしまったように、全くアイデアが浮かばなくなるでしょう。あなたがバランスの取れた感謝に満ちた状態でいればいるほど、瞑想はよりクリアになり、受信できるアイデアは驚くほど素晴らしいものになり、あなたは喜んで書き留めたくなるでしょう。ひとたびあなたがインスピレーションに満ちたアイデアを受け取ったら、2つ目の瞑想を始めましょう。これが能動的な瞑想です。新しいコンセプトに集中し、より詳細を明らかにし、完全に今ここでアイデアと共にあることです。自動的な瞑想で受け取ったオリジナルのイメージに集中し、洗練していきましょう。創造的にイメージしていけば、それは現実になります。あなたは素晴らしい洞察を受け取り、そして現実世界に創造していくことになります。自動的に洞察を受け取り、能動的に創造していくということです。これが2つの瞑想が意味するところです。あなたがマインドを意識してこのように使い始めた時に、インスピレーションあふれるアイデアがあなたの人生に訪れ始めるでしょう。瞑想の法則をあなたの毎日に取り入れてください。わずか15分でも構いません。この瞑想を通してあなたは真のゾーンに入ることができます。あなたは今ここに存在し、あなたのイメージするものが実際にあなたの人生に現れ始めます。あなたはあなたにふさわしい人、ふさわしい場所で、ふさわしいものを、ふさわしいアイデアを、ふさわしい出来事をマインドの中で想像し、現実世界に想像するのです。あなたの夢を抱き続けましょう。そしてあなたの人生において受動的な瞑想と能動的な瞑想の2つを活用しましょう。瞑想の法則はあなたのインスピレーションあふれる夢の実現に大いに役に立ちます。アファメーション、瞑想によって人生に確信と感謝が満ち溢れます。瞑想によって細部に集中し、夢が明確になります。瞑想はミッションの実現に向けた行動を呼び起こし、行動にミッションを吹き込みますということですね。で、今日ね、僕が今度25日にイベントをね、ドラゴンズ、中日ドラゴンズガチでバーっていうイベントをやる、イベントバーエデンに行ってきましてですね、リオンセとカオリン、じっくりコトコト春雨スープと恋バナバーっていうのに行ってきたんですよ。でね、面白い話を聞いてきたんですね。さっきね、あれですよ、あなたは、あなたにふさわしい人を、ふさわしい場所で、ふさわしいものを、ふさわしいアイデアを、ふさわしい出来事をマインドの中で想像し、現実世界に想像するのですっていうね、そういうのを読んだかと思うんですよ。で、今日その、リオンセちゃんとカオリンちゃん。リオンセは JK なんですけどね。で、カオリンっていうのは20歳なんですよ。で、その子がね、 今その付き合ってる男性かな、うん、ちょこのあのカオリンっていうのはなんか LGBT の子なんでね、ちょっとあれなんですけど、とりあえずその付き合った経緯を聞いてたら面白くてですね、なんかねツイキャス、まあ、配信ですよね、をなんかやってたらしいんですよね、うん、その今彼が、うん、で最終的にその見てたのはそのカオリンだけ1名だけだったんですよ。いわゆる仮想配信ですよ。もう誰も見てない。でなんか、彼女は名古屋に住んでいて、でその彼の方は九州に住んでいる、まあ、当時まだ当然付き合ってないんですけれども、配信をたまたま見てたらしいんですよ、ね、本当にツイキャスやってその人気ある配信者もいますけれども、1名っていうのはもう本当にねもうマンツーマンですよね。でそれでなんかそのなんか 雨の中かな、なんか歌を歌いながらなんか配信をしていて、でなんか最後までなんか見てくれたっていうことだったのかな、なんかちょっとよくわかんないですけど、で翌日ですね、感謝したいということでなんかその九州から名古屋までやってきてですね、で 初対面ですよね、うん、でそこからなんか付き合うことになったって言ってね、で、何ですか、遠距離の恋愛なんで、何ですかね、本当に何ヶ月に1回しか会えないらしいんですけれども、なんか、まあ、お互いなんか相思相愛っていうね、うん、だからまさにさっきも言いましたけど、あなたはあなたにふさわしい人、ふさわしい場所でね、ふさわしいものっていう話でしょうね。ね、その配信してみるもんですよね、うん、ね、本当にその全く知らない2人がですね、その本当に配信をしてですね、もうたった1名しかいない視聴者、うん、まあその大した配信じゃなかったと思うんですけど、それをたまたま見てた人のところに突然遠距離ですよね、その九州から名古屋までやってきて、でそこから恋愛が始まるっていうね、これはもう本当になかなかない話ですよね、うん、はい。で あと何の話しておきましょうかね、そうですね。で、もう一人、そうです。またこれ、今日本当に恋愛の話だったんで、また恋愛の話なんですけど、なんかその、男性、僕と同い年ぐらいの男性の方が来てたんですけれども、なんかその人なんか小説かなんか書いてるのかな。で、まあその、まあ、10年ぐらい前の話なんですけど、まあミクシーが本当に流行っていた頃に、なんかミクシーで、なんかその知り合ったっていうか、そのなんか仲良くなった、読者の方が、その小説書いてるね、読者の人がいるらしいんですね。でよくよくなんか、まあ、ミクシーのプロフィールなんかみんないい加減だから、住んでる場所とか年齢とかもね。でよくよくなんか聞いてみたら、当時その子はなんか中学生やったらしいんですよね。うん、でその後まあなんか、まあ、ネット上での交流がずっと続いていて、でもう10年経ってですよね、もうその当時中学生やった子がもう24歳ぐらいになっていて、でなんか デパートガールをやってるらしいんですよね、うん、で、まあその、まあ、社会人になってから実際に会ってですね、うん、ですごい綺麗やったらしいんですね、まあ、デパートガールやるぐらいですからね。で、まあ、本当であれば、まあその女性の方が好きだったわけですから、全然うまく恋愛は進展していくはずだったんですけれども、まあ、やっぱりその、なんか山口かなんかに住んでるのかな、なんか結構田舎の子っていうので、まあ、ちょっと考えが古いのかも分かりませんけど、まあ、年齢差はね、本当に17ぐらいあるのかな、うん、だから41と24ぐらい。なんですけれども、なんか考え方がちょっと古風という感じで、その全然好きだから付き合ってもいいんですけど、もし付き合うとしたら絶対結婚前提の付き合いになると、でなった時にちょっと何ですか、遠距離っていうのはちょっともう無理っていうことと、あと年齢差、年齢差的に結局もし結婚した場合、明らかに男性の方が早く死ぬので、まあ、その場合ちょっと私が最終的に一人になってしまうっていうことで、なんかなんか恋愛は成就しなかったらしいんですけどね。まあそれはちょっとたまたまうまくいかなかったんですけども、なんかそういう、それもね、ミクシーを通じてそういう、なんですか、関係ができて、で、まあ10年ぐらい、なんて、交流が続くっていうね。まあ今だったらツイッターだとは思うんですよね。だから本当に僕も今日、だからそのさっき言いました、そのリオンセ、カオリン、じっくり、ことこと春雨スープと恋愛バーっていうのに お客さんとして行ってきたわけなんですけれどもね、そのリオン氏を知ったきっかけってのもあのツイッターですしね、でまあこれはもう今回その初めてのなんか試み、そのバーテンということでね、まあ、すごいぼったくり価格だったわけなんですよ。なんかねドリンク一杯1000円ぐらいしたんですけどね、これ15名限定って言ってね、なんかあの何ですかね、アルコールに、何をなんかアイスクリームの層かな、なんかを入れてなんかかき混ぜてみたいな、それ1000円、スタバのねコーヒーより高いやみたいな話でね、だから あとね何ですかね、まあ、最後なんかギリチョコ、まあ、キット買ったやと思いますけど、ね、ギリチョコをなんか200円でなんか、売ってたりとかね、だからやっぱりその付加価値ですよね、付加価値が、まあ本当にまあそのショールームの前田裕二さんとかも言ってますけど、まあ、最終的になんかね生き残っていくのはそのスナック型の、商売だみたいな話ですけど、まさに、今日のなんかイベントなんていうのはまあスナック型ですよね、ママが2人いるみたいな感じで、もう圧倒的な男性率、まあそこねイベントバーエデンってね本当にどうなんですか、10人入ったらもうまあ結構満タンみたいな感じで、やっぱそんなになんですか、あのたくさん人ね、あの僕25日何人人が来るか分かりませんが、たくさん読んでもっていう感じなんですよ。だからやっぱり客単価を上げていくっていう形ですよね。でまあ今日の場合はね、だからその、ぼったくり1000円ドリンクがある一方ね、そのじっくりコトコト春雨スープと恋バナバーですからね、その春雨スープの方は300円ぐらいなんですね、そっちの方が全然安いみたいな感じでね、まあ春雨スープはまあまあ美味しかったですけどね。であとなんかなんたら茶、蓬莱茶かなんか飲みましてね、これも500円になんかお菓子がついてくるってやつだったんですけどね、なんか僕が最初の一人目の客やったんでね、なんか全然なんか本当甘いらしいんですけど、あんま甘くなくて、後から飲んだ人たちはなんか甘かったって言ってたんですけどね、っていう感じで、まあ、2時間ぐらい滞在して、まあ、帰ってきましたけどね、まあ、これもまさに、まあ、今ここの話で今日あったお話だったわけですけどね、ちょっと皆さんちょっと瞑想してちょっとインスピレーションをですね、得てくださいね。また明日お会いしましょう。さよなら。